100回目を超えて101回のコーナーが今終わったばかりですけれども、
はい、余韻に浸る間もなくトーク収録でございます。
はい、今日でもあれですね、やっぱさすがに練馬の100回を超えると、
うん、
今日ちょっと早めに、まあね、開場時間ぐらいに着いたんですけど、
はい、
ああ2006年の頭ぐらいの感じかなっていう感じですね。ちょっとね、
あ、雰囲気が、
はい、そうですね、開演5分前ぐらいに誰もいなかったっていう
、このライブは不思議です。
波ありますね。
波ありますね。
波ありますね。やっぱ今日ちょっと雨の予報ってのがあったのかもしれないですね。
台風とかもなんかね、
まあでも実際はね、雨も降ってないし、
結局もね、何も理由なかったってことです
か。そんな波乱が予感された今日のここねぎですが、
はい、
ゲストが、
ゲスト
いらっしゃいましたけど、
ゲストっていう言葉なんかすごい人が来たみたいになりましたけど
、でそのゲストの方に、
はい、
ポッドキャストにも出てもらおうということで、
はい、
お越しいただいております。
はい、柳谷かっとみでございます。
ということで原翔さんのタイトルコール、
はい、さよなら原翔のドキュラク危機一髪。
はいはい、ということで、服部さんに出ていただくのはここは初めて
ですね。初めてですし、しかもこのラジオとか聞いたことあるんですか？この
ないです。
ないからね。ないから今この間のやり取りとかね、何をしてるんだとね思ったと思いますけども、
タイトル言ってそのゴーってやっていいのかどうか
なるほどなるほど。うわーっとねやるのかと思いきや、そこで編集で音楽を入れるというところなんですよね。
どっちかなって
。いや本当に。それ知ったかぶりとかそれよくないですからね全く聞いたこともないというね。
あ、もう存在を今日初めて。
あ、存在も知らなかったんですか？
あのこのトークの。
あ、はい、なるほどなるほど。極端に興味がないという、そういうことですか。
はい、危機一髪じゃないですか。
危機一髪ですね。
でもゲスト久々じゃないですか、ここねぎは。
あのね、いつでした、もうだいぶ前に、うん、関根さんが来れない時に、カトビが一回来た。
あ、そうそう、いらしてますね。僕、その時でも来なかった
ん
ですよ。実は。その時来てないんですよね。
だいぶ、その時お客さんってどうだったっけ？結構いましたっけ？今日よりは多かったかもしれないですよね。で、その時に出て、で、なんかトークコーナーにしたかった、二人で。
やりましたね。
それもしたんですよ。もう、一秒も使えるとこなかったです。
いや、でもなんか、天下さんとね、BQ トルズやってますけど、
あ、
カットミさんとのラジオもありましたよね。
ありましたね。なんか撮りましたね。うん、
撮りましたってか、アップしてましたよ。
アップしたけど、今もうないですよ。
あ、ないんですか？
タイトルがあれでしょ。そんなに面白くないけど、
そうそうそう、
ギリギリ最後まで聞けるラジオっていうのでアップしたら、本当に面白くなくて、途中で切られたという、あれは消しました。本当に。
いや、ここなりで古典落語を聞いたのは久々ですよ。
いや、なんか慣れたらちょっと、ね、やっていいのかな、みたいな、ここで古典落語をね。なんか違和感がちょっと
するよね。いやいや、結局ね、なんか、ドキュメンタリー落語が、
はいはいはい、
確立してってる感じはするんですね。
うん、
するんだけど、その、ま、ゲストが来て落語を間に挟んだりしないでやってることの方が多いので、
はいはい、
その、落語と同じ空間で聞いたときに、
うん、
古典からはこんなに乖離してるのかと。
そうです。
今日はちょっとつくづく思わされたんですけど、
はい、全く違う。
そう思いませんでしたか、カトミさん。
そうですね、落語。あれさん、落語っていうか、なんか、また別のものに。
まあ、別なのに完全になってますよね。
進化、それは別に漫談とかでもなく、なんか、
またなんか違いますよね。
なんかね、いわゆる漫談と古典落語とかってマッチングいいと思うんですよ。
はいはい。
実際、寄席でも結構漫談で降りる師匠とかいらっしゃるじゃないですか。
ええ、ね、います、います。
うん。だから、このまま例えば、寄席にポコンと入ったら、結構違和感あって、後の人に嫌がられるんじゃないのかって、っていうぐらい、際立った感じは、あるのかな。
どういう感じに見えましたか。私も感じその演劇寄りというか、
あのね、なんかね、僕は大変思ってたのはやっぱエキセントリック、ね、
あ、エキセントリック、
うん、まあね、スーパーエキセントリックシアターっていうね、劇団がありますが、
はいはい、
SED がありますが、はいはい、まさにそのスーパーエキセントリックな感じ。
お
だからドキュメンタリー落語のサブタイトルでスーパーエキセントリックストーリーとか、
あ
スーパーエキセントリックトゥルーストーリーとかっていうのがいいかなと思いながら、僕はカットビさんのコンサート終わってカットビさんがいいよ僕の後ろで見てて踊られて、カラスさんが上がった後しばらくでそんなこと考えちゃいました。
あらじゃあもう最後のネタほとんど集中してないってことですか。
いやいや聞いてはいたんですよ。
聞いてはいた
けど、なんかあでもなんかスーパーエキセントリックっていうのは、
まあ、その後、まあ、シアターさえつけなければ、
そうそうそう、 SED の、ねね、印象は強いけど、
三宅裕司は大丈夫ですか。
そうそうそう、でもなんかでも、まあ、悪くないキャッチフレーズだし、なんかそのあの全く聞いたことない人に、落語じゃ好きからじゃなくても聞く人がいると思うんですよ。
はいはいはいはい。
本にはなんか伝わりやすい、原田さんの個性も伝わりやすいかなっていう。
じゃ今日まさに良かったですね。カットビーが来て、そういうことが分かったというね。
そう。カットビーさんの個展を聞いて、あ、俺今年あんまり古典落語を聞いてないやって。ライブで聞いてる数が極端に今年少ないやみたいな。ドキュメンタリー落語を聞いてるみたいな。
僕自身もだって古典なんか聞くこともないですもん。YouTube で先日聞いた新潮以来。
しかも新潮紹介、はい、
それよりも、もう新潮とカットビしかも聞いてない。
今年。
今年。並んでます、並んでます。
すごいじゃないですか。
今のところ、あの2番目ですよ。順位つけたら2番目ですけど。
その、新潮師匠の下って嬉し
いです
ね。
いいでしょ、すぐ下ですから。
でも実はね、あのカットビさんも一席、うん、はい、ドキュメンタリー落語を聞いたことがあるという。
ああ一回やりましたね、ガラクタ落語再生工場というイベントでね、
はいはいはい、メリケンサックと私っ
ていうエンタメやった気がする。ありましたね、あれはね、あのもう一回やった方がいいと思いましたね。
あ
やっぱ初めてやったんで、やっぱあれは、
そうそう、
最初にやったから、あのなんかもう全部を喋ってしまってるんですよね、体験の1から10まで。だからなんかあれは絶対もう一回やったら、もう絶対あの体験自体はおもろい話なんで、あれ絶対やった方がいいなと思って、
編集みたいのがこのやっぱ必要です。
そうですね、あれの中のまあ面白いところをちょっと
あれじゃないですか、ガラクタ落語再生工場があるんだから、ガラクタ落語再演工場があったんじゃないですか。
再演工場、
ガラクタ落語でやった後再演する工場もあったんじゃないですか。
今ただでさえ今工場に誰も客来ないの。再演工場で、
そう、出荷した先で流行ればいい、
出荷先したで流行ればいいと。まあしかし今日カットビさんねゲスト来ていただいてますが、この後僕の今日やったネタがアップされ、
そうですね、そうですね、
これも完全に僕今アップされることを忘れてるぐらい、もう単なるゲスト会みたいな
今。あこれはなんか
ね、これはこれだけの
公開になりましたよね。
これはこれだけの会もありっちゃありなんですよね。
あ、ありですよね。まあでもまあね、とりあえずまあ今回ねアップする僕のタイトルをじゃあまずお願いします。
はい、ここまで聞いてくれた人、このまま先も全部聞いてくれよ。新しい演目のタイトルは他人の空に。東京にね引っ越してきて、もう11年になるんですけども、もともと僕あの京都に住んでましてね、でそこで演劇をやってたんですね。京都で演劇やってましてね、やっぱりこう何なんだろう、こんなところでやってるとこれは売れようもないと、まあ、チャンスが圧倒的に少ないわけですよ京都。だって京都で演劇やってるなんて知らないでしょ皆さんね。だからやってるとね、確かに声はかかる。なんで声かかるかっていうと、演劇やってる人が少ないからね。ちょっとお前次やるから出てよと言って、もう草野球みたいなノリで声本当にかかるんです。だからなんか知らないですけど出番はあるんですけどね、一向にこの売れる気配も何もない。東京に行きたいなと思ってたら、まあひょんなことから ある演劇の公演に参加したところ、その演劇の公演にね、もともと昔知ってた NHK のディレクターが見に来てくれた。このディレクターの人もともと大阪で僕出会ったんですけど、東京に転勤になってね、この方が見に来てくれて、原田君、当時僕原田リャンという芸名で演劇をやってまして、原田君君も東京に来たらいいんやということで、まあそういうことがきっかけで今ここにいるわけなんですけど、そんなこの僕が出演した一番最後のこの演劇ね、京都に滞在中一番最後の演劇なんですけども、 この演劇の稽古にまあ行く、まあ、半年間の間夕方から稽古なんで昼間はどうしてもねアルバイトしなきゃいけない。で近くのね、まあ、近くといっても家からもう20分ぐらいかかりますけど自転車に乗ってねホテルの清掃のスタッフに行ってたんです。ちなみにこれ僕のドキュメンタリー落語を聞いた方ならお分かりかもしれませんが竹の子ホテルという演目がありまして、この竹の子ホテルというのがこの僕が行ってた清掃してたホテル。ただこれあれですよ、竹の子ホテルっていう演目ね、まあ、聞いた人はあれなんでホテルの名前言わないんだと、ホテルの名前言うとちょっとホテルのなんかね、プライベートなことに関わるからあの演目では言わなかっただけでですね、もう原賞優しいですから今回はもうホテルの名前は言いますもう言っても何の支障もないじゃないですかね。あの演目ではホテルの名前言うとちょっとプライベートなところにね関わるから言いませんが、そのホテルのオーナーがどっちの演目も聞くわけがない。そんなに俺は売れてないんです。さあそんな自虐はさておき、このホテル京都といえば検索して一発目に出てくる老舗ホテル、都ホテルというホテルなんです。このホテルに僕はこの2日に1回3日に1回ねバーッと朝行ってアルバイトして、その後夕方から芝居の稽古場にガーッと自転車で行くんですよ。このホテルっていうのはなかなかすごいですよ。トム・クルーズが泊まってますからね。まあそんな大きなホテルなんですけども、そのホテルにバイトに行き始めて1ヶ月目ぐらいのことなんです。走ってるとね、あれ？ちょうどその日は朝いつもより家を出る時間が遅くなったもんですから、おやばいなこれ遅刻するなと思って、どうしようかなと思ってふっと見たら道が見えた。あれ？こんな道あったかなと思ってその道の方をふっと覗き込んだんです。するとその道の向こうには大きな赤い鳥居が見えた。あれ？あの赤い鳥居って平安神宮の鳥居だ。え、じゃあなんだ、この道曲がったら近道じゃないか。わーっと曲がったらもう一気にこの目の前の景色は平安神宮の鳥居にバーッと向かう50メーターぐらいの道なんです。おいおい1ヶ月気づかなかったのか俺と思って、まあでもいいや近道見つけたからと思ってそこをダーッと鳥居の方に向かって走ってた。あの鳥居をずっとくぐってさらに上がっていけば都ホテルです。ずっと自転車で走ってたんです。急いでるもんですからかなりのスピードですよ。ザーッと走ってた。そんな時にこの鳥居までのこの道中に10軒ぐらいの屋台がずーっと並んでる。でまだ朝早いですからこの敵屋さんがね屋台の準備をしてる。で僕は何気にまあちょっと横目でそれを見ながらも目的はバイトに間に合わなきゃいけないからずーっと急いで走ってる。するとその走ってる途中に突然この敵屋の準備をしていた敵屋の兄ちゃんがいきなりこう走ってる僕に、兄さんおざーす、なんか今俺に何か言ったなと。でもこっちは急いでますからそのまままたずーっと鳥居に向かって走ってる。するとまた今度ずっと並んでる何軒目かの敵屋のまだ今度は別のお兄さんが、兄さんおざーす、あれなんかこれ俺に言ってるのかなと。でそのまま鳥居をぶっと通り過ぎてバイトに行くんです。で今度また次の日同じようにその近道からずっと走ってたら、するとまた敵屋の兄ちゃんが、アイさんあざーす、え、なんだなんだこれ。するとまたアイさんおはようございます、おかしいな、明らかにこれ僕に挨拶してる。それも走ってるから全部は聞き取れないんです。頭の部分、アイエンさんアイエンさん、何々さんおはようございますって明らかに言ってる。何々さん誰なんだろう、アイエンおはようございます。そんなことを演劇の稽古場に行ってから共演者に言ったら、共演者は原田さんね、その敵屋の前を自転車で走って通ったら、何々さんおはようございますって、なんか知り合いかなんかに間違えられたって。そうみたいなんですけどね。原田さんね、自分であんまりピンと来てないと思うんですよ。 何ですか。まずその髪型。はい、丸刈り。ああ、あの暑いからもうずっと丸刈りなんです。あとそのメガネ。お、これメガネがどうかしましたか。なんでそれちょっと薄い茶色入ってるんですか、メガネ。いや、これあのメガネ屋さんに行ったらね、その紫外線にこれ強いからって言って、このちょっと薄い茶色入れた方がいいですよって勧められたからこれかけてるんです。まあそこまではいいですよ。原田さん、演劇の人が芝居の稽古場にね来たら、みんな動きやすいようにジャージに着替えるでしょ、ジャージ上下に。なんで原田さん稽古場に来る前からジャージ着てるんですか。いや、だって着替えるのめんどくさいかな思って。丸刈り、茶色い薄いメガネ、ジャージ上下、どう見ても敵やでしょ原田さん。僕敵やみたいに見えます。あのね、演劇の稽古場やから今見えませんよ。そやけど、そのなりで屋台の前自転車でバー走っていって、敵や以外の何もでもないでしょ。そんな僕敵やっぽいですか。いや、敵やっぽくはないですよ、僕はないですけど、その格好でその前自転車で、しかも朝準備してる時走っていったらね、敵やでしょ。僕で誰だと思われてるんですか。いや、だからそれは分からないですけどね、何々さんおはようございますって言われるんですよね。はい、その何々さんっていうのをちょっと今度聞いてみたらどうです。いやいや、その聞けませんよ、怖くて。そんなの、いや、だから自転車で走るときにちょっとゆっくり走ったら聞こえるんじゃないですか。あ、そっか、いつもバーッともう全力疾走してるから、ちょっとゆっくり行ったら、あ、ちょっと今度バイト行くときそれやってみますわ。そして後日またその鳥居の方に向かって僕は自転車をダーッと走らせてました。いつもの癖で全力疾走を仕掛けていましたが、お、いけないいけない、ちょっとスピードを落とそうと思ってちょっとゆっくりめに走ったんです。すると屋台の人は、あいさん、おはようございます、あいさん、おはようございます。やっぱり頭の部分がよく聞き取れない。どうしよう、ゆっくり走っただけでは聞き取れないのか、それか敵屋は全員滑舌が悪いのか、どうしたら聞き取れるんだろうな。そうかと思った瞬間、僕はキキーッと自転車を止めてみたんです。するとその瞬間です、あいつ、うん、しまった、何々さんじゃないことがバレてしまった。あ、急いで自転車をバーッと走らせると、一瞬止まったあの敵屋が僕を見て、あいさんおはようございますと、やっぱり何々さんだ、あ、名前を聞くには止まってしまうから別人だと思われる。いや、別に別人だからいいんだけど、なんだか僕の中でそれは不思議な現象で、毎朝そこで、あやさんおはようございますって言われるのが快感になっていたんです。一体俺を誰と間違えてるんだろう。だけど確実に言えることは、あの敵屋の人たちは僕に逆らえない、僕のことをひどく尊敬している、それは分かったんです。そして僕はもう共演者の人に、結局名前分からなかったんですけどと言うと、じゃあもういいんじゃない、原田さん何々さんで、何々さんでいいですか。僕はその時演劇で役者をやってたもんですから、よし、俺はもっと何々さんだ。次の日から自転車で走るために、あなたおはようございます、あなたおはようございます、何さんおはようございます、走るたびに僕はだんだん何々さんになっていってるんです。時には調子に乗りすぎた時もありました。何さんおはようございます、何さんおはようございます、何さんおはようございます。あまりの気持ちよさに、その日は朝少しバイトの時間に余裕があったので、鳥居を越えて横の道路に行ってぐるっと回って2周目に行ってしまいました。さすがに2周目にやってきた時には、何でそういう、何さん、何さん、あ、何さん、一体何があったとか、敵屋たちは焦ってました。何々さんに怒られちゃうよといった雰囲気になってましたが、僕は全くそんなことは関係なく鳥居の方にずっと走ってきました。何さん、おはようございます、おはようございます。あまりの気持ちよさに僕は 何々さんをこのあと2ヶ月ぐらい演じ続けることになるんです。こんな日々がずっと続く中、僕は東京に行かなくてはいけなくなりました。そして引っ越しの日が決まった。僕もう何々さんって言われなくなるんだな。バイトを辞める3日ぐらい前でしょうか。あと俺は3日間しか何々さんでいれないのか。思えば何々さんの時代も長かったな。あと3日か。最後は気合を入れて今まで以上の何々さんを演じてやろう。それがあの敵屋たちのためだ。勝手なことを思って残りの3日間僕は全力で何々さんを演じ続けました。自転車で鳥の方に向かって走っていきます。皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。ずっと走っていく。そして自分の中でもうバイトを辞めてこの場所には来ないということ、そしてあまりにも何々さんになりきっている自分がついにコントロールが効かなくなったんです。自分の中で何々さんが走り始めた瞬間があったんです。それは残り2日という時でした。鳥居の向かって走っていると、何々さんおはようございます。何々さんおはようございます。何々さんおはようございます。と言った瞬間、僕はおおって言ってしまったんです。返事をしてしまった。どうしよう、やばい、初めて声を出してしまった。ところが不思議なことに、あと言っても鳥居の近くの一番最後の敵屋の人も、あれさんおはようございますと言い続けている。もっと早く声を出しとけばよかったな。なんで俺は遠慮していたんだろう。そうか、声まで何々さんに似ているということはもっといろんな何々さんのパターンを試してたのにな。残り1日、最後の日がやってきました。僕は明日から引っ越しの荷造りをしなければいけなかったので、本当に京都にいることすらも最後の日でした。走っていると急に敵屋の人たちが僕が東京に行くのを祝福してくれているように見えました。鳥に向かってザーッと走っていると、何屋さんおはようございます。何屋さんおはようございます。心なしか全員が笑顔に見えるんです。そして僕はおーおーと一人一人に返事をし続けました。敵屋の人たちは全く疑うこともなく、何々さんおはようございます。何々さんおはようございます。もはや今まで何々さんが返事をしてくれなかったけど、やっと返事をしてくれた、俺たち何々さんに気に入られてるんだぜみたいな空気になっているんです。そして僕のバイト最後の日が終わりました。帰り道、あの平安神宮の鳥居の近くを帰ろうと思うんですが、その後寄る場所があったんで残念ながらそこには行けず、最後にもう一度敵屋の人たちの顔を見たかったな、そんな風に思って東京に11年前に引っ越し、すっかり何々さんのことなんて忘れていた3年後です。京都の演劇の関係者から演劇に出ないか、1ヶ月京都に滞在してそこから演劇の公演をやるという依頼を受けました。ああ京都が懐かしいな、出ますよと僕は京都に行って1ヶ月滞在しました。その時懐かしくなったもんですから、自分が昔住んでたアパートを訪ねたんです。愛はそう、全くあの時と変わってないな。俺が住んでた部屋は、あここか、あ誰か住んでるな、大家さんとも喧嘩したな、懐かしい思い出が蘇ってきました。そしてこの大きな通りを歩いてると思い出したんです。そういえばこの道って都ホテルに近い道だったな。都ホテルちょっと行ってみたいな。テクテクとその近道の懐かしい道に向かって歩いていると、あの大きな赤い鳥居が見えたんです。ああここか。ふっと見ると屋台はその日はなかったんです。あれもうこの辺に屋台出すことなくなったのかなと思いながら、その辺をずっと歩いて、そして京都の河原町の駅の方に歩こうと思ったその時、赤い鳥居の方から
自転車に乗った人がビャーって走っていったの。
え
っ？ってはっと見たら、頭丸刈りでジャージ上下を着た僕そっくりのおじさんなんです。おお、何々さんだ。あ、よっ、本当にいたと思って、その時僕はもうテンションが上がりすぎて思わず「あの！」ってその人に声かけそうになったんですが、名前が分からなかった。真実は落語よりきなり、ドキュメンタリー落語「他人の空に」という一席でございました。
というわけで他人の空に聞いていただきました。
はい、
どうでしたか、勝富さん。
あ、勝富さん、
でもね、こう下げっていうか、
はい、
あれ聞き終わった後になんか、
ええ、
君の名はの主題歌が
全然僕は
すごいですね。わざとトゥタピングに引っかかんないように下手に歌って
た。あ、もちろんそうです。気を使って、
今のは多分まるっきり引っかかんないと思う。
気を使ってます。はっきり言ってあんまり曲覚えてないよ。
全然全って言葉だけ
じゃ全然世界ででしょ。
そう、そ
世界のでしょ。もうほとんど
おっさんうろ覚えから
げてね。うろ覚えから。君の名はの曲がかかりそうだ
と。頭の中で。
ほうほうほうほう。
そのぐらいなんかそういう運命的な。
あ、なるほどね。じゃあちょっとそういう余韻があったと思いました
ね。ああ、じゃあまあまあまあ。
まあ、もう落語ではなかったという雰囲気ですか、やっぱ聞きながら。
落語どうなんですかね、この落語は。
多分ね、東京の落語界ではやっぱあんまりいないタイプですよね。
いやいやいやいや、
ね、
うん、どこにいるんですか、じゃあ僕は。
もしかしたら髪型っぽさはちょっとやっぱあんのかなって気もしないでもないけど。でもそんなにもやっぱ髪型を聞いてないので、
うん、
独自の道をね、確立しつつあると思いますよ。
まあ確かにそのね、なんか他にもない感じっていうの、
うん、
出てるんだったらいい、うん、いいんじゃないですか、
うん、
ね、その方が。
破門された回もあるってもんですよね。
あります。破門されたから今があるんですよ。
そうですね、
感謝してるんですよ、本当に。これだけはね、多分されてなかったら僕はね、おそらく非常にね、窮屈だったと思います、自分自身、
うん、
で多分ドキュメンタリー落語っていうことは絶対やってないですね。やろうとしたときに、まあこれ変な、まあ落語界ってほらやっぱりちょっと保守的なとこありますから、なんか変なことやってるやついるよって絶対言われて、あ、結局なんかやれないっていう部分はあると思うんですよね。
はい、
それはやってると。
まあね、僕それには賛成できるんですけど、
ね、
9月3日にね、写楽祭っていうのがあるわけですよ。
はい、今週日曜日ね、ありますね、落語協会。
それをね、お手伝いに行こうという。
あ、
言ってる段階でね、
はい、
それを喋ってね、なんだったらね、チャラさんの前にアップしてね、誰から落語が聞いたりしたらね、
はいはい、
辛くなるんじゃないかなと思ったりしながら話をちゃんと聞いたんですけど。
大丈夫です、世界一僕にみんな興味持ってませんから。誰も聞いてないです、大丈夫。
チャラさん、
はい、
あ、でも来ても
炎上市長の本の販売に手伝いに
行く、はい、もちろんじゃないですか。
もう去年来てないじゃないかよ。
なんか去年はまだまだあれだった、門が破れたままだったんですよ。
あ、
今年はもう帰り込んでるんですよ。
まあね、対談しましたからね。
対談コーナーおなじみになってますから、日本橋で
落語界初ですよ、波紋対談でやった。
波紋をテーマに市長と対談するっていうのをやったんですよ、イベントで。
炎上市長の会で、
はい、
エキセントリック
でしょ。
破門された弟子と師匠が破門対談ってただしないですよ、落語家
に。
破門について語るという、
まあ、炎上師匠ならではではあると言ってもいいんだけど、うん、
もう今だからちょっとね、僕はもうとにかく自分の独自の、
破門されたくせに、ね、師匠にはまってるっていうのは不思議さ。
お前と俺一番気が合うんだよ。
そう
言われましたよ。嬉しいですよ、私は。まあ、一番僕はもう、
どうですか、落語協会的には。カットミさん、この
状況。初楽祭僕、現れたら、あれどこいるんですか。
いますよ。
どの辺にいるんですか。
多分入ってすぐのところに。
屋台があるんですか。
はい、文蔵師匠の。
あ、そう、文蔵師匠、はい、去年もそうでしたよね。
去年は、
どっかでなんか、お便りされてもいいんですか。
の舞台のすぐ横で。
あ、太鼓か。太鼓叩くんだ。
今年の文蔵師匠の、
はい、
食べ物屋さんですね。
もつ煮込み。
もつ煮込み。恒例の、
はい、いやー怖いですね。
浮いてしまう。
あ、そうなんですか。
浮いてるじゃないですか、もつ煮込みいつも。
その入り口のとこにいるわけでしょ。
入り口のすぐそこ。
もうそこ完全に僕下向いて通りました
。多分なんか去年の炎上ショップの位置は文蔵師匠の店と反対側なんですよね。
おお、
ええ、はい、今年どこの場所になるかちょっと聞いてないんですけど、
まあちょっと僕でも僕は正面から堂々と入っていきますよ。
湯島天神って入る場所何箇所かあるんで、
うん、
そ
うそうそう、4つぐらい入り口が
そう
あるんですか、はい、じゃあやっぱり
去年炎上ショップって階段の方だったんですよ。
ほうほうほう、
確かそう、
はい、はい、
まあ、当日ちょっと行って全ての入り口をチェックしてから入ります。じゃ
あそれだ
と、ね、朝電話来そうな気がする、若林さんいますか、
何口がいいですかって聞くと思います、
一番やばそうな口、
一番やばい入り口怖いですね。もとかもつ煮込みのとこめっちゃ怖いじゃないですか。そこ
まあでも食べ物はね反対側の方に集まりますもんね、
はい、そうですよね、
うん、
まあちょっとでも行きますよ、顔さらしていきますから。
いや隠していくともっと危ないなくていいでしょ、
この間この100均で帽子買おうかすごい迷いました、ね、なんかめっちゃダサいやつ売ってるんですけど、あれ買おうかなと思った
変装
変装しようとして、いやいやもう行きます。
これキャラクターの前にアップしなきゃダメかもしれないな。
いやいやアップ全然何も問題発言一つもしてないですよ。そんな
ジャージで
ジャージで薄い茶色いメガネかけて、
色付きのメガネかけてくるのはすっごい感じ悪いですけど、
感じ悪い
です、ね、今の状況でし
たら感じ悪いです、ね、
それさらにまたなんか波紋を
めちゃくちゃ感じ悪い、
挨拶します、は
い、まあ屋台やしね間違えられて、まあ、そんなことですよ、はい、服部さん今日来ていただいて、はい、またなんか僕自身もちょっと自分の方向性がもっとはっきりしましたよね。よかったこれで間違ってなかったんだよっていうのをみんなに今言ってほしいっていう訴えかけです。これ訴えかけてるんです、はい、ということで勝ったりした、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。素敵でした。ありがとうございました。
あれガラクタ落語のこうなんか
アピール、ガラクタ落語の宣伝だけしといたらいいじゃないですか。最近
そうですね、
はい、
10月の、
はい、
でしたっけ、
はい、日にちがですねここであるあるですけどバサッとパッパッと出てこないんですね。
そのね、はい、はい、ね、日にちが日にちがってね周りに助けを求めるのやめなさい。あなた方2人
は水曜
日、はい、ここ加藤さんには言ってください最後に、
はい、はい、10月の18日、
はい、
水曜日、
うん、
19時会場の19時半、
19時半開演ですね、
はい、
場所は
場所は、新宿5丁目マイクロシアター 電撃座という、
もう会場名を噛むという
です、ね、まあ、新宿で3丁目の駅から近いってことですね。
近いっすね、
近いですね、
うん、もう 5分ぐらいです、
ね、ネタは誰のガラクタ落語誰のと決まってますか。
今回は、うん、カットビの
カットビのガラクタ落語は天下がやるそうですか。
天下がやって天下のガラクタを、
まあ、はい、私がやるということです。
三島さんの僕カットビが
まあ、このイベントは5回目ですけど本当にシリーズ、ね、続きものにもある種なってまして、ね、ネタを作ったけど結局やらなかったネタを別の人が、
芝居パーツもありますからね。
あります
ね。
演劇とか演劇と落語のちょっと融合なんですけども、まあ、全員が実はこれ落語開発ですね作業着でですね工場という設定なんでね、作業着でそのネタを再生する再生工場という、
座布団の上には座るけれども着物は着てない、
着物は着てないです。もう作業着でございます。もうこのチラシを見ていただいてもお分かりです、はい、僕が着てる作業着だけちょっとリアルです
それはなぜですか。
え、これはもう
現役ですか。
現役ですか。現役の作業着
衣装じゃないから、
衣装じゃない、現役の作業着ですから、まあそれは分かる人には分かるということで、ぜひガラクタ落語再生工場10月18日水曜日19時半、マイクロシアター電撃さんお願いします。
お願いします。
ということで本日のゲストは何やカットビさんでした。
ありがとうございました。